私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。おはようございます。私が担当させていただくときには、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを学んでいます。今日はこの主の祈りの第5番目の祈り、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにという祈りについて学びたいと思います。この負い目というのは罪のことです。ですから私たちが通常祈っている主の祈りでは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえとなっています。この祈りには、私が人の罪を許すということと、私の罪を許してくださいという祈りが明らかに一つに結び合わされています。つまり人の罪を許す戦いを放棄しながらこの祈りを祈ることはできないということでしょう。真剣に人を許そうという戦いを実際に経験し、悩み苦しみ打ちのめされて初めて、私たちは自分の罪深さを本当の意味で知ることができます。そしてその時に初めて、主よどうぞ私の罪を許してくださいと心から祈ることができる。そういう意味では、私たちが人の罪を許すということと、私たちの罪を許してくださいと神様に祈るということは一体的なことなのです。今世界各国の難民支援活動を精力的に支援されているクリスチャン作家犬飼美智子さんは、祖父である犬飼剛首相の暗殺事件、有名な 5.15 事件がきっかけとなってキリストを求めるようになりました。大切な祖父を殺した将校たちの犯した罪、それはあくまでも自分たちの考えが正しいと主張し、それを押し通すためには手段を選ばないというものでありました。けれども、やがてそれと同じ人間性が自分の中にもあるということを彼女は知るのです。後に大きな志を抱いてアメリカに留学した彼女は、結核の病に侵され3年の治療生活を強いられることになります。その療養生活の中で、彼女は思いもよらない自分の姿を知ることになるのです。自分よりも早く全快して退院する人たちを、よかったねと心から祝福することができない、むしろやっかんでしまう自分、医者や看護婦に対して、あの人よりもこの人よりも自分のことを一番大切に思ってほしい、自分のことをまず最優先にしてほしい、そう思っている自分、もらった花を隣の病人に分け与えたくなくて、花を手渡しながらも心の中では、ああもったいないと思っている自分、そんな自分の醜さに彼女はこの時とことん直面させられたのです。ああこの私の罪のためにイエス様は十字架の上で死んでくださったのだ、やっとわかった、その時初めて十字架を身近に感じることができました。彼女はこのように語っておられます。ただ清く正しい人間として肩肘張って生きている時には、神様の許しと愛がこんなにも豊かなものだとは気づかなかったけれども、しかし自分がいかに罪深いものであるかが分かった時に、そのために十字架で苦しんでくださったイエス様の救いの恵みが急に身近に感じられるようになった。こう彼女は言うのです。これはとっても大事なことではないかと私は思います。まず私たちがなすべきことは、清く正しく生きようと背伸びをすることではありません。そうではなくて、もう見栄やプライドは全部捨てて、へり下って、自分の内側にある罪をしっかりと見据えることです。まず私たちはそこから始めなければならない。最初に少し触れましたように、ここでは罪のことが負い目という言葉で言い表されています。負債と翻訳されている聖書もあります。罪とは借金、負債のようなものだという理解がここには込められています。罪を許す、それは負債を免除する、 借金を帳消しにするということです。借金を帳消しにするということは、貸したお金はもう戻ってこない、つまり貸した人が大損をすることです。神様は私たちの罪、すなわち負債を許すために本当に大きな犠牲を払ってくださいました。それが他でもない御子イエス・キリストの十字架の苦しみと死であります。こんなにも大きな犠牲を神様が払ってくださったのですから、私たちも当然許しに生きるべきなのです。以前ある方が、一日の終わりに祈るときには、神様、見ての通り、相変わらず私はこんなものですわ、また同じ過ちを犯してしまいました、また人を罵倒してしまいました、どうぞお許しください、いつもいつもこういう懺悔の祈りを繰り返しています、と言われていました。もちろん過ちを繰り返すということ自体は決していいことではありませんけれども、そうやって日々祈ることができるということは素晴らしいことだと私は思います。それは許すことをまだ諦めていないということです。許す戦いを諦めていないということであります。人を許すことは確かに簡単なことではありません。大きな損失があります。戦いがあります。苦しみがありますけれども、実際にそういう戦いの中で苦しんでいる人は、神様が私たちを許すためにどんなに大きな犠牲を払ってくださったのかがよくわかると思います。それが大切なのです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえというこの祈りは、そういう許しの戦いの中でこそ生きてくる祈りではないかと思います。